今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力をより多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イローナさんはいつも体スマートなので、食事とかすごく節制してるんですか？
はい、気をつけてます。一応
何を食べたらダメとかあるんですか？
まあ、できるだけヘルシーな食事を取るようにしてますね。
カーボンがダメとかあるんですか？炭水化物とか。
ああ、炭水化物ですか、
うん、
まあパンを食べてるんですけど少なめ。
少なめな。
少なめ。
ラジオだとですね、はい、あの映像が見えないのでですね、イローナさんはどれだけこうスタイルがいいかとか想像してもらうといいんですけども、本当に小さい時は華奢な方でスタイルのいい方なんですよ。
まあ、できるだけそのままでいられるように頑張ります。
重力に抗う。
そうですね。もう年は年ですからね。
いやいやいや、そんなことないですよ。そんなこと全然ないですよ。はい、大丈夫、全然大丈夫です。そういうわけでイローナさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週はゲストをお迎えしております。富山県射水市を世界に発信する会の理事であり、射水市にございますひばり行政書士事務所の所長、千葉義和さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、千葉さんはたまにお見かけしますけどすごい真面目な方で、一体どういうお仕事をしてどういう生活をしておられるんだろうという不思議な感じでございましてですね、イローナさんも不思議だと言っていましたけど。
あ、そうですか。何が不思議なんでしょうか。
ぜひ知りたいですね。
千葉さんはあの射水市立小杉中学校の PTA 会長もはい、されておられる。
そうですね、今年度の PTA 会長をやっておりまして、
はい、
もうすぐ終わるところですね。
そうなんです、
はい、
あ、もう射水市にいろいろ大貢献されておられるという、
はい、貢献できるように頑張っています。
素晴らしいですね。この行政書士のお仕事っていうのは、
はい、
一体どういったお仕事なんですか？
はい、
なんか
分かりにくいですよね。はい、多分皆さんほとんど聞いたことがないと思うんですけれども、はい、まあ、行政書士のお仕事の中で一番、はい、まあ、身近なもの、皆さんに身近なものってなると、あの相続関係ですかね。どなたかご家族の方、そういう方が亡くなった時に、まあ、一体じゃあ何をどうすればいいかわからない、それを教えてくれとか、どんな手続きが必要なのかとか、
はい
はい、そういう相談がよくあります。
はい、
でこういう手続き必要なんですよとか、書類必要なものはこちらで作ったりとか、うん、銀行を回っていろんな解約の手続きなんかもありますし、はい、そもそもこの戸籍を集めるっていうこと一つでもなかなか大変だったりするので、うん、まあ、そういうのを私たちがいろんなお手伝いをするっていうことが多いですね。
はい、行政書士さんと司法書士さんと住み分けみたいな、
はい、そこはもう何回説明してもなかなかこう理解できないところなんですけども、はいはいはいはい、司法書士というのは、はい、その不動産の名義変更、やっぱこれ登記っていうんですけど、
はい、
こういうのは登記の手続きを行うのが司法書士の役割で、他にも会社を設立するときに設立登記とか、
はい
はい、こういう登記の手続きは司法書士でないとできないんですね。
あ、
はい、で先ほどの相続なんかでも必ずその不動産の名義変更などはかかってくるので、そこはその行政書士と司法書士でチームを組んで対応しています。
あ、そうなんですか。はい、行政書士さんって国家資格ですから。
そうですね、
あの合格率 9% とかっていう、はい、あの見ましたけど、
私が合格した時は 6%
ぐらいだったんですか
ね。
6%、はいはい、すごい難しいですよね。
はい、まあ、でもあの本当に勉強して受けてる人ばかりじゃないので、誰でも受けられるんです。
はいはいはい
はい、ですからある程度勉強した人じゃなきゃ受けられないってことじゃなくて、学生でも受けられるし、今回も10代とか中学生とかで受けてる人もいるし、
そうなんですか。
はい、80代90代受けてる人もいるし、日本人でなくても外国人でも自由に受けられる試験なので、はい、
あのその試験の内容っていうのは一般教養と、
はい、
あの専門知識と、
はい、
混ざってるみたいな。
そうですね、あの法律科目が中心です、はい、憲法とか民法とか行政法ですね、はいはい、こういうのが中心になって、あとはあの一般知識の問題もあります。
はい、そうなんですか、うん、
でも本当にあのやりたいってことで試験にやれば通らない試験じゃないと思うので、
は
い、
あ、そうですか、はい、イロナさん、ロシアにも国家資格ってたくさんあるんですか？
はい、それはないんですよ。実はないんです。
ないっていうのがすごいですね、
はい、例えば弁護士とか、はい、まあ、医者とかそういう職業ですと大学に行かないといけないんですね、大学を卒業してその資格を得られるんです。資格取れる、あの例えば美容師とかですね、いろいろあるんですけれども、でもそれは国家資格ではないんですよね。
あ、そうなんですか、はい、警察官とかはどうなってるんですか？
警察官はやはりそれは、まあ、専門学校か、まあ、大学かどっちかその行かないといけないんですね。
ああ、うん、そうなんですか。イローナさんと千葉さんはお仕事一緒にされてた時期あるの？
私もともと出版業界で、その中で翻訳関係のですね、いろんな窓口をしてたこともありまして、
はい、
で日本語だけじゃなくて、まあ、英語だとか、はい、ポルトガル語だとかなっていく中で、あとロシア語の本作ろうっていうなった時に、はい、まあ、少し絡んでっていう出てきますね。
そうなんですか、はい、
あの実は私すごい不思議に思ったのはですね、はい、千葉さんは以前あの校閲の仕事とか、はい、行政の仕事とかされてたのに、はい、急に行政書士になられて、はい、なんでだろうと思ったんですけど。
なるほどなるほど、はい、あの元々ですね、はい、私あのその行政っていうのは、はい、あの原稿のチェックをしていくんですね。そういう仕事をしてました、はい、それをだいぶ長いことをやってまして、それは誤字脱字だけじゃなくて、はい、いろんな文脈のズレだとか、はい、あのいわゆる差別表現だとか、そんなのチェックなんかもしていくんですね。その中であの著作権の問題のチェックもあるんですね、はいはい、この原稿の中に使われている、はいはい、いろんな他の人の本から持ってきたとか、はい、音楽から持ってきた、映像から持ってきた、こういうようなものの使い方ですね。原稿は必ずその著作権と切っても切り離せないものなんですけども、
はい、
それを私が見ていくときに、これ著作権の問題あるのかなと思う原稿っていうのはしばしば出会います。でそれをその著者の人にこう提示するわけなんですけども、その時に適当なことは言えない、はい、著者の人も一生懸命書いてる原稿、はい、それを私がこれちょっと問題ありますかねっていうからには、自分根拠を持って言わなきゃいけないわけですよね。そこで自分もその著作権についての勉強っていうのはし始めたんです。
あ、そうでしたか、は
い、でそれで勉強していく中で、やっぱりちゃんと法律の勉強しなきゃいけないなと思って、それで働きながらもう一回大学に行き直したと。
あ、そうでしたか、
はい、
はあ、
知りません
でした。そうなんです、元々歴史、日本史が専門、日本の仏教史っていうのを専攻でやっていたんですけども、まあ、そこで法律の勉強をして、もう一回法学部に行き直して、法律の勉強をする中でその行政書士っていう仕事があるのを知ったんですね、はい、で行政書士ってさっきのその相続の話で言いましたけど、結構日常生活の密接なところに関係してきます。いろんな法律専門職の中でも特にあの一般の皆さんに近いんじゃないかなというふうに私は思ってます。で一般の皆さんが結構困ってること、はい、でもなんかネットで調べてもはっきりよく分かんない、でもなんかいろいろ調べて悩んでどうしようかなって困ってるところを、行政書士で結構あのちょっと手助けすることでその悩みを解決することができるんですね、
はい、
でそれって私にとっては著作権の問題とすごく似てると思ったんです。著作権もみんなあのはっきりしない曖昧なことがすごく多い、法律もそういうものなんですけども、それを私がちょっとお手伝いすることで解決することはすごく多かったです。それとその行政書士としての日常接するですね、お手伝いっていうのがすごく近いなと思って、はい、その困ってる人のお手伝い何かできないかということで、まあ、そこで私の中ではつながってるんですね。
ああ、そうなんですか、
すごいですね、
すごいですね、本当に、あら、本当真面目な方で、千葉さんは今は射水市にお住まいですけど、元々はご出身が、
元々は神奈川県の川崎生まれの横浜育ちです。
大学も東京、
はい、大学も東京なんですけど、東京の端っこの方の山の中の大学に行ってまして、
はい
はい、でそれで大学院行って、あの博物館の研究員なんかもやってたんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、
すごいですね。大学院行った時のそれって 何の資格？
日本史ですね。
あ、そうなんですか、
はい、でそこからあのいろんなことがあって、 て、で富山に来て、まあ、それで出版業界でずっと、はいはい、そういう流れですね。だからもう富山に来たのも20年以上経ってますので。
あ、はい、そうですか。富山に来たら富山ってカントリーだなみたいな。
いやそうでもみんなから言われるんですけど、私のイメージ逆でして、横浜でもあのうちの実家は海じゃない方なんですね。周り森なんですよ。
あ、そうなんですか。
だから富山に来て最初の印象が森がない、木がない、自然がないだったので。
あ、そうですか。
はい、私にとってはこっちの方がよっぽど都会です。
あ、そうですか。はい、横浜の頃っていうのは、まあ、学生さんの頃っていうのは、はい、こっちの射水の子供さんとちょっと違う文化みたいなやっぱあるんですかね。
はい、ありますね。うん、はい、で自分が子供の頃はもちろんそんなこと感じなかったんですけど、大学生の時に小学生の試験監督、うん、模試の塾の模試の試験監督のアルバイトっていうのをやったんですよ。はい、で最初横浜校でアルバイトした時は、まあ、横浜の子供たちもギャーギャー騒ぐわけです。小学生なんで、うん、そうですよね。でその後に東京の本当にど真ん中、東京の中央区とか、はい、あの辺のその塾で試験監督のアルバイトしたんですよね。
はい、
そしたら子供たちがみんなシーンと静かになってて、休み時間になんか誰か騒ごうもんなら先生あの子注意してくださいとかって言い出してなんか子供らしくないなっていう風に感じられるとこあったんです。なんかちょっと心配になったんですけど、でもこっちに来て小学校の PTA 中学校の PTA とかで子供たちと接するようになると、はい、本当になんか素直な子が多い、うん、純朴な子が多くて、
はい、
うん、子供たちも挨拶もしてくれるし、
はいはい、
友達がうちに来てもやっぱ挨拶するし、いやなんか子供たちが育っていくにはすごくいい環境だなっていうのをすごく思ってます。
はい、そうですか。そんな素晴らしい千葉さん、今週ちょっともうお時間になっちゃったんですけども、あの来週また子どもの頃のお話とかいろいろお聞きしたいと思います。またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、最後はですね、世界の偉人先人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はですね、フランスの哲学者ジャンジャック・ルソーさん。ジャンジャック・ルソーさんはジュネーブの方ですね。うん、みんなうんってうんって。ジュネーブって英語でジュネーバー、ジュネーバー
多分
多分はい、そんなジャンジャック・ルソーさんの言葉です。生きるとは呼吸をすることではなく行動することだということでございます。はい、そうですよね。はい、というわけで今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
千葉さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、
お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
バイバイ。
ダスビダニャ、
ダスビダニャはい、よく覚えた